18歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月4日土曜日19時から開催される鎌頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ウィズター社交圏を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、運転中の方も停車する時間になりましたよ。ちょっと仕事してる方もね、ちょっと手をね、止めていただいてというよりも、スマホにね、移し替えてもらって作業してるものをね、ちょっと止めていただいて、スマホを見て、私のですね、アミエモンのスタイフの概要欄、リンクタップしていただけますか？タップしましたね。しましたよね。したと思って話をしてますからね。皆さん強引かもしれませんが、してください。さあ、していただいた皆さんはお分かりですね。申し込みと書かれたところが出てくるとは思いますけれども、チケットのご購入、できる方、ぜひよろしくお願いいたします。場所はですね、大分県別府市にあります、ビーコンプラザ1階リハーサル室になります。11月8日土曜日、18時会場、19時開演、終了は21時予定となっております。来れるよ、行けるよ、大分県別府市まで当日行けちゃうよという方はですね、ボランティアスタッフも含め、通常席、子ども席、A 席、S 席、スポンサー席と、よりどり未来で選ぶことができますので、お好みのところからチケットご購入いただきまして、会場に足を運んでいただければなと思います。主催は、高橋社長です。絶対にね、もう雰囲気ももちろんですが、もうボラスタースタッフやるのが一番価値が高いと思いますけれども、もうね、高橋社長と直接お会いしていただきたい。そして、その中でカモさんのね、お話を聞いていただけたら最高の時間になるかなと思います。そして、どうしても足を運べないよという方、そしてね、21時以降だったらいけるよという方、なんと、スナックカモ頭に参加できる権利、まだ出ております。そしてね、いけないけど他者貢献な応援するよチラなんていうものも出てますし、本買うから送ってっていうのも出てますのでね、いろんな形で、高橋社長そしてカモさんを応援していただければなと思います。よろしくお願いします。他にもね、ボイシーでカモさんが名前を蘇る権利だったりとか、カモさんがあなたのチャンネルで YouTube 対談などのね、権利もありますので、興味のある方はぜひね、こちらもチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてついでに合わせて、ご覧いただきたい11月9日翌日佐賀での開催になります、神の手フッチ講演会、整えば人生は動く、こちらもね、リンクを載せさせていただいております。リンクをタップしていただきますと、お申し込みはこちらというところが出てきますので、もうそこを開いていただいたら、あとはね、姓名、あとはメールアドレス、電話番号など入れていただいて、ご住所入れていただいて、すぐにお支払いができるようになりますので、ぜひね、フッチー師匠の講演会も、見ていただきたい、聞いていただきたい、そして体験していただきたいなと思います。体験型の、講演会になりまして、ママも自由で美しくいきたいと願うね、30代から50代の女性であったり、20代、60代、70代も OK だそうです。強い体と心でパフォーマンスを上げたい経営者、親子で深いコミュニケーションを築きたい人、頑固な猫背を改善したい人、企業チャレンジしたいけど一歩踏み出せない人などですね、いろんな方に向けて、講演会を行っていらっしゃいます。講演会後にね、交流会もございますので、気になる方ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思うんですが、ぜひお申し込みいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、そんな、高橋社長、それからフッチー師匠もね、応援をされております笑顔のまさまささん、ぜひね、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。3つ目のね、リンクに載せさせていただいております。絶賛ね、11月1日に向けて、オドハロに向けて、現在恐竜の姿で、ダンスの練習を頑張っていらっしゃいます。ぜひね、そんな笑顔のまさまささんとも、交流していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日はですね、マインド講義、ゆうこりんのマインド講義を、受けたので、そのね、アウトプット会を、こちらでさせていただきたいなと思います。もちろんね、内容に深く 関わるようなアウトプットでは、ないので、ゆうこりんが話した内容を話すというよりも、私が感じたことについて、お話をさせていただく回となりますので、マインド講義が気になる方は、ゆうこりんに直接お問い合わせいただけたらなと思います。今回のそのマインド講義に関してはですね、好きについてのマインド講義がメインだったかなと思うんですけど、多分私、自分が好きか嫌いかって聞かれると、多分なんですけど、どっちでもないと思ってるんです。なんでどっちでもないかっていうのをちょっと言語化するのは難しいなと思ってるところもあるんですけど、自分が好きでもあり嫌いでもある、ただどっちも受け入れてるのかなって思ってます。嫌いなところもね、言い出したらキリがないぐらい言語化すれば多分あると思うし、まあ、自分がこういう楽観的な人間でよかったなとか、私人生楽しんでるなっていう意味では、そういう意味ではどんなことでも楽しめる、逆境であろうが何だろうが楽しめるこの性格は、まあ、好きではあるんだろうとは思ってるんですよ。ただでも理想の自分かと言われたら、多分理想の自分というわけではないと思うんですよね。理想としているものは多分もっと高いところに多分いっぱいあると思っていて、でその自分にたどり着けていない自分も、まあ、そのまま受け入れてるから、まあ、嫌いではないけど好きというわけでもないのかなっていう感じな気がしてるんですけど、ただね、その自分自身が、周りのね、決めたルールであったりとか、まあ、過去のね、お父さんお母さん世代だったり、おじいちゃんおばあちゃん世代が生きてきた時代のルールに従って、こうあるべき、こうするべき、こういう風なのが普通だろうみたいな感じのね、なんとなく過去の人たちが決めてきたであろうルールだったりとか、暗黙の了解みたいなものに対して、こういう風に思われている、ここではこうするべきだなとか、そういうなんかこうしなければいけないっていうことに対して、なんかこうするべき、こうせねばはないわけではないんだけども、それに対してなんかストレスを感じたりとか、モヤモヤしてしまって、本当はやりたくもないのに、そうせざるを得なくてしてるっていうのがあんまりないんですよ。ただでも一応自分の中でちゃんと選択して、そのあるべきに合わせてるところはあるかなっていうことに気がついたというか、なんかストレスを感じながらやってはいなくって、基本的に私、これケントさんに言われた言葉が多分背中をすごく押してくれてると思うんですけど、私は真っ白だと。で、真っ白で、何にでも染まれるっていうことだけ言われたんです。これ以上別に詳しくなんかね、私はこういうふうでああいうふうで、こういう時はこういうふうでああいうふうでって言われたわけじゃないんです。この言葉一つポロッと言われただけなんだけど、すごく私の中では刺さっていて、で、その言葉を私なりに多分解釈したっぽくて、これはゆうこりんに言われて、そっか、私自分で、その言葉をこういうふうに読み取って解釈したんだっていうのがあるんですけど、何かをやるときって、その何かやらなきゃいけないこと、やるべきだからやってることって、嫌だなーって思ってることもいっぱいあるわけですよ。嫌でも仕方なくやってることも多分ある。だけど、そのやってることをいかに楽しく感じるかは自分次第だと思ってるんですよ。で、何かやるときに、簡単なことで言うと家事とか大嫌いです。言ったら家事嫌い。洗濯めんどくさい、食事作るめんどくさい、掃除めんどくさい、全部めんどくさいですよ。家事なんかめんどくさい。やらなくていいんだったらやらなくてもいい生活をしたい、それはあるけれど、でも家事をやるにも してもなんかちょっと楽しいポイントを作っちゃう、楽しめちゃう、自分が どう思うかでいくらでも楽しめると思っていて、で洗濯に関してはですね、私タイムレスが大好きなものですから、もう推しのために洗剤、柔軟剤、もうねこれ推しがいろいろ宣伝やってますからね、全部タイムレス色に染まっていくわけですよね。だから使うたびにタイムレスを感じるというですね、全然本人いないんですよ、タイムレス本人に会うわけでもない、別に見られてるわけでもない。その匂い使ってくれてんの？ありがとう。なんて別に言われもしない。なんだけど、勝手に一人で楽しんでいる。あ、推しが宣伝してる匂いを使っている。私、幸せ。とかですね。この間、何年ぶりかな。10年ぐらいね、ほとんどタオルを、私、ずっと同じタオルを使い続けて洗濯し続けてるわけなんです。で、家族で使ってるタオルもボロボロなものばっかり使ってたんですけど、先日ですね、すっごく安いメーカーさんです。とある安いものしか扱ってないメーカーさんなんだけど、タオルセットが売ってて、お得ってものを見つけて、それを買ってきて、タオルを新しいものにしたんですよ。そんだけでウキウキ。10年ぶりに新しいタオルが家にやってきたぜ。もうそれだけで洗濯が好き。めんどくさいんだけどね。やるのはめんどくさい。でもそうやって、自分の気持ちを楽しい方向に持っていけるものなんていくらでも嫌いなことの中にも眠ってると思っていて、で食事作るのも嫌いなんだけど、嫌いだけどここ20年ぐらい、まあ家にいる時もですよ、母がね全然お弁当も作れない人だったから全部自分でやってたし、高校行ってでね勉強しまくって家帰ってきて、みんなの食事作ってアルバイト行って帰ってきて洗濯して、で洗濯が終わって家事も全部終わらしてから勉強してね、で寝る間もなくまた朝を迎えてまた学校行くみたいな生活をしてたんだけども、なんかね食事をそれだけ作るの好きじゃないのに何年も作っている、私すごいじゃん。で、あ、私今日こんな工夫しちゃった、こんな時間がない中で私こんな工夫しちゃった、やったじゃん、もうそんだけで幸せ。だから嫌いなことやってる中にもなんか面白いこと見つけたりとか、私はこの作業を、昨日は5分かかったけど今日は4分でやってみせるみたいな、勝手な目標を作って達成した時にやーしみたいな、そんだけでも楽しめるというか、なんか自分で自分のやってることを正解だとか幸せの方向に、自分の考えはいくらでもシフトできるじゃないですか。相手の考え方って変えられないけど、いくらでも自分の考え方は心の持ちようでいくらでも選択できるというか、理想の自分なんて追求すればいくらでもあるし、今の自分でもね、こうしておきたかったな、ああしておきたいながないわけじゃないけど、でも今の生きている可能な限りの中でできることの中でも、いくらでも自分のその理想まではいかなくても、こんなことしてやったぜみたいな、こんなことできちゃったぜ、幸せだぜは、いくらでも自分の気の持ちようで変換できるな。自分の中で自分のやっていることに、幸福を感じれる答えはいくらでも出せるのかなって思ったし、飲食住についてのねお話とかもゆうこりんからちょっと出てきてたんですけど、なんか自分の価値観って親とかが植え付けたものだったりとか、学校で植え付けられたものだったりとか、こうしておかないと周りからこんな風に言われちゃうなってものとかだったりとか、まあ、考え出したらキリがないくらいいろいろあるんだけど、世の中の人であったりとか、まあ、家族みたいな身近な人であったりとか、まあ、人によっていろんなことを言う人はいるし、いろんな考えがあって、でも 今のね、現時点ではそれがもしかすると正解かもしれないけど、何十年か先にはそれが正解じゃなくなる可能性もあるし、で、なんかその考え方にとらわれすぎてるんじゃなくって、自分でいろいろ考えてみた末で、それがいいなと思って選択をするっていう風にしていけば、なんか、相手のルールに従わざるを得なくて従っていくよりも、ちゃんと自分で選んでいく。まあもちろん全部を選んでいくと疲れちゃうんでね。もうあとはルーティン化して楽ちんに、していけばいいかなとは思いますけど、なんか、当たり前と思っていることは実は当たり前じゃないかもしれないし、後々はその正解だと思ってたことが変わるかもしれない。当たり前の、暮らしの中に眠っていることも、それが当たり前じゃない時が来るかもしれないから、なんか、囚われすぎずに生きていたいって、改めてゆうこりの話を聞いてて思ったし、まあ、自分のイメージについても、考える時間があったんですけど、ここには私のちょっと意外な言葉が眠っていたというか、言語化してみたら、そういう言葉になるのかっていうちょっと驚きがあったんですけど、まあ、セルフイメージって皆さんも多分自分に対して持ってるし、私もセルフイメージ持ってるし、で、相手の方から見た私のイメージとかっていうのもいろいろあるとは思うんですけど、ただ相手の考え方に合わせて生きていく、相手の考え方になんか沿って相手に嫌がられたくないなっていう気持ちだけで生きるのは結局は自分が損するなって思った。あえて嫌われるような行動をした方がいいっていうことではなくって、自分でいいなと思っているものに対してブレがあるような、なんか八方美人的なことをしていると、結局自分がなくなってしまって、自分の意見がない人ってやっぱり信用もできないし、結局のところは、まあ、信頼もされない、信頼も失っていくと思うし、で、自分自身にね、自信がない人で、相手に合わせて相手に嫌われないようにしてって多分やっちゃう人もいると思うんだけど、私なんてみたいな考え方で動いている人の頭の中が、その自分の妄想を相手に自己投影してるんだっていう話もちょっとゆうこりんから出てきてたのが、私はすごく、あ、そういうことかっていうの、なんか言語化された瞬間みたいなものになんか出会った感じもあったんだけど、人に嫌われたくないなっていう気持ちを持ってる人、不安に思っている人って、まあ、例えばなんですけど、噂話、もしかしてあの人私の悪口言ってるかもしれないって、なんか常に不安に思っていたりとか、これね、私の母がすごくそういうところがあって、なんかね、常に自分はいじめられているって思ってるんですよ。で、なんかね、お友達なんだと思う。多分その人はお友達として接している人だと思うんですけど、他人なんてさ、人のことなんてもうほぼほぼ興味ないじゃないですか。これ私この間も言ってたんですけど、私がね、そのダンスの作品を作る時に、なんか私は全然そういうつもりはなかったんだけど、なんか私自身が作品を作るって言い出した途端に、そのね、とある方がなんか、そのプロジェクションマッピングみたいにプロジェクターで後ろにあなたの人生を投影して、私はこういうふうに歩んできたんですっていうものを見せた方がいいって言われたことがあったんですよ。私それ全く意味が分かんなくて、誰が私の人生に興味があんのさって思ったんですよ。で、確かに私、本当にいじめられていた時があって、これ中学校の時なんですけど、部活でめちゃくちゃいじめられてたんですよ。で、その時にね、あったのが、多分私が、その中学校1年生とか2年生ぐらいの時に、その吹奏楽部だったんだけど、めちゃくちゃ成績が良かった ったわけですよ。個人でやると成績が良くって、団体になると成績が取れないっていうような状態だったから、私自身はある程度その認められてて、結構高校の先生から声をかけられたりとか、うち来ないみたいに言われてたりしたりもしてるから、なんかね、その意気がってる感じにも見られたと思うし、でその吹奏楽部のこの中で、あのいつも言ってることがちょっと意味が分かんなくて、私すごくはっきりしてるから、何言ってるか分かんないって言ったりとか、結構はっきりパンと思ってることを言っちゃうタイプだったから、もう明らかに嫌われることがあったわけですよ。で、あの吹奏楽部で、あの完全に幅にされてて、みんながなんか練習室にこもってるのに、私だけ鍵かけられて入れてもらえなかったりとか、練習の変更予定があってもそれを教えてもらえなかったりとか、まあ、確かにそういうね、いじめられた経験とかがあるから、その悪口を言われてる時とか、誰かからあの睨まれて何か言われてる時とかっていう経験がないわけじゃないんですよ。本当にそういう経験はある。で、あの例えばね、その街中にいる時も、あ、明らかになんか私の方向を向いてるから、なんか私に対して言ってるんだろうなって思う時も、なきにしもあらずなんですよ。でも私別にその人に嫌われようが、それがね、すごく身近な人がそういう感じだったとしても、私気にならなくなったんですよ。その中学校の時にいじめられてたこともあってね。だからその自分が嫌われちゃうことに対する恐怖心がある人とない人で、その気の持ち方って変わるから、うちのお母さんだったら多分そういう風にね、あのいじめられてるみたいな感じで大騒ぎするんですよ。で、あの私はもう生きていけないみたいな感じでね、落ち込んだりとかするんだけど、嫌われる人に対して、嫌われることに対して怯えてなければ、あの、あ、この人は私のこと嫌いかもしれないな、もしかすると私に対して心よくは思ってないかもしれないけど、とりあえず清潔にいて、で、あの明らかにみんなに不快感を与えてるようなものじゃなければ、まあ嫌われたのはしょうがないみたいな感じで思えてるか思えてないかで、行動自体も変わっちゃう。嫌われないためになんとかしなきゃとか、その人たちから距離を取って、私はその人たちに迷惑かけないように過ごさなきゃみたいなこともしないし、あの、なんていうのかな、自分が好きだったり、自分がこうやりたいと思えば、それをやった方がいいなと思っていて、あの、相手に嫌われるからやらない。まあもちろん傷つけるようなことはダメだと思うから、相手に迷惑をかけまくるとか、傷つけるとかじゃない限りは、自分の好きを貫いていく方が絶対いいと思うし、もう人生も絶対一回きりしかないから、帰ってこないし、まあもちろん、もしかするとね、転生みたいなものあるかもしれない。あの、死んだ後でね、別の人生歩むかもしれないけど、明らかに私の人生は、私一回きりしかできないはずなんで。だから、あの、その間に、あの、どれだけ自分を楽しめるかの方に全ベッドしている方が、私は幸せだなっていうことを、改めてちょっと、あの、ゆうこりんのね、マインド講義を聞いて、あ、私、もうこのまま貫いていこうって、思えたかなというお話でございました。あの講義の内容をね、入れずにお話ししてるので、あの非常に分かりにくいアウトプットになってしまうかなとは思ったんですけど、別に自分を好きでいなきゃいけないっていうこともないし、自分に嫌いなところがあってもいいし、そのままの自分でいることで、その上で自分がいかに楽しく過ごせるか、自分の人生をより豊かに、こんだけ楽しめたからよかったなって最後に思えるぐらい、あ、楽しかったって言って死ねるぐらいの、楽しい人生に、していけたもの勝ちだなって思えたかなと。まあ、これがマインド講義のいいところだなと思うんですけど、本当になんか自分のことを見つめ直す機会で、言語化することで自分の今まで見えていなかったところに気づきができて、で、その上で自分がどうしていくかっていうことを自分で選択できる時間になるので、マインド講義って本当に魅力的な時間というか、自分のためにそういう時間を取るっていうことがすごく大切なんじゃないかなって、思いました。で、 内容をねお話しできない分本当に分かりにくいかもしれない。でもそれでも私の中で思ったことをこうやって言語化させてもらえて、で詳しくは伝わらないかもしれないけど、私の中ではすごく豊かな時間というか有意義な時間が得られている。なので、マインド講義自体がどんなものかなと思った方はゆうこりんにお問い合わせをいただければと思います。ということでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。なんかちょっとねベラベラ喋りすぎてしまいましたけれども、今日もたくさんのコメントありがとうございます。ハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミヤモン、おはようございます。おはようございます。なんとアミヤモンから聞かなかったら全く知らなかったよもん。ちなみに一度サブスク購入手続きしてしまったらキャンセル方法とかあるんかね。最近では日本語でもあまり詳しく書いていないものも多いので悩ましいものです。そしてパソコンの5年保証も知らなかったので家のパソコンがどうなのか見ときます。ということでハルプリマベラさんありがとうございます。パソコン自体ね、その5年保証っていうのはそのお店の方とかでね入っている保証とかと違って、で5年間しか部品を用意してないという意味なので、保証というのとちょっと違うんですけど、5年以内、製造から5年以内しか部品を持っていないので、それ以降は修理自体をお受けできないというものになります。なのでちょっと保証というのとまた違ってくるかなと思うんですけど、保証自体はね、もしかするとパソコンを購入された時に独自でね家電量販店でやってるものに入られてるかもしれないので、5年間はねもしかすると保証期間内という形で修理はしてもらえるかもしれないので、それはねどこで買われたかにもよるので、それもね確認しておいていただけたらなと思うんですが、そもそも6年7年経ったものに関しては部材のご準備もないので、基本的には修理がお受けできない状態になっている。現状はそういう状態になってますね。なので10年間使ったりとかしているパソコンを今から修理したいっていう方に関してはスペック的な問題でもそうなんですけど、もうそもそも部材がないということを知っておいていただけたらなと思います。で、サブスクの購入手続きなんですけど、今のところの情報まだねちょっとね私たちも操作ができていないので、実際にどういう操作をすれば解除ができるかっていうのが明確に分かっていないんです。実はねそれを見るものがないんですよ。マイクロソフトさんから出てないからね。で、なんか今までも365というオフィス365のサブスクを登録してしまった方の解除の仕方を見てみると今までもめちゃくちゃややこしいんですよ。よくね、なんか定期購入したものを解約するのに、なんかここに電話してこれをやってあれをやってって、なんかわざわざめんどくさいルート通らせるのありますよね。そんなどこじゃないめんどくささみたいです。サブスクリプションを解約するっていうところに簡単にはたどり着けないようです。で、一回ちょっとそれをやってみないとわからないんですけど、一回カード登録をしてしまうと、支払いが強制的に発生する可能性がありますので、とにかくカード登録は絶対にしないっていうふうに、一旦、ご理解いただいておくのが一番ベストだと思います。私たちもね、そのマイクロソフト社さんから情報が出ないので、マイクロソフト社さんからその発売されているその製品自体が実際にやってきてそれを試して、ああ、こうなるな。ではこういうふうにお客様に案内しなければいけないなっていうふうにやってっているところがあるので、実際にカード登録してしまった場合はどうするのかについてがですね、ちょっと何も書かれていないというか情報が今のところなくてですね、まずはとにかくカード登録は勝手にしない方が絶対いいというところまでしか言えないんです。で、最初にね、10月16日以降に商品が、メーカー様から入ってきているパソコンOS がね、もともとそういうマイクロソフトの OS が入っているものに関しては、その最初の時点で Office 365かそれとも永年の Office かっていう選択肢が出てきますので、 その選択肢が出てきた時に、永年利用の方を選んでしまえば、それはそれで、まあ、そこでご購入していただいたりとか、購入もともとされているものをそこに入れていただくっていう形になるし、オフィス365はもうサブスクリプションのものなので、1年間お試しして利用していただいて、で、その上で、あ、これだったらいいなと思って、そのまま使い続けていただくと、カード登録をしている場合は、自動的にサブスクリプションの、金額が引き落としされます。これファミリーなんとかだと2万いくらかな？バーンと落とされたりしますので、それを、解約するのがめんどくさい。簡単ではないというふうに、とにかく覚えておいていただければなと思います。で、またちょっと情報の方が更新されて、解約の方法みたいなものが明確に分かり次第、お伝えしようとは思うんですけども、それまでは、とにかくカード登録をしないっていうことだけをまず覚えておいていただければと思います。本当にね、不親切な対応になってしまうんですけども、それぐらい我々にも情報が降りてきていない。実際に試してみて、あ、こういう風になるな、ああいう風になるなっていうのを、情報をキャッチして、お伝えしているという状況なので、非常にね、心苦しいんですけども、我々もまだ製品をね、直接扱えていないので、どこかでね、試して、それをね、お伝えするまでちょっとお時間かかりますが、ご了承ください。ちょっと長くなりましたけれども、キャンセル方法は、現在明確ではないというところなので、気をつけていただきたいなと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして、笑顔のまさまささん、ありがとうございます。パソコンソフトの話、わかりやすくお話ありがとうございます。ということで、まさまささん、ありがとうございます。まだね、情報が出ていないものもたくさんあるので、我々も、話せる範囲でしか、話せないところがたくさんあるんですけども、ただね、本当にね、やっぱり海外のメーカーさんっていうのは非常に不親切で、説明書に載ってないことなんか当たり前にあるし、他にもね、このマイクロソフト社さんだけじゃなくって、いろんなメーカーのもので海外のものの対応の悪さっていうのは、日本の製品とどうしても比べてしまうので、めちゃくちゃたくさんあります。説明書に載ってないことなんか、もう当たり前のようにあるので、日本のメーカーさんがどれだけ親切にやってくださってるのかっていうことが改めて分かっていただけるんじゃないかなと思います。またね、詳しく分かり次第、クレジットカードを登録してしまった場合であったりとか、他のパターンも含めてね、いろいろ試して確認できた範囲でまたお伝えしようと思うので、とにかくもしうっかり買ってしまった方とかね、いらっしゃるといけないので、可能な限りでお伝えさせていただきました。またね、詳しくお伝えできたらなと思います。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。そして松田さん、ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。ソワソワエモンの中放送ありがとうございます。安易なクレジットカード登録気をつけます。子供へのアドバイスありがとうございます。この前中学校のクラブチームへ3回ほど行きましたが、いろんな刺激を与え続けることしか親はできないので、大会まであと12日、アミコさんの息子さんの面接がうまくいくことを応援してます。ということで、松田さん、ありがとうございます。私もね、松田さんのお子さんがね、刺激をいろんなところから受けて、自分のね、技を、そして、スキルをどんどんね、追求していって、なんていうのかな、なんか、決してね、1位になることだけが全てじゃないですけど、自分がやれる範囲で、全力を出してくれるような、環境がね、うまく、整えばいいなと思います。なんかね、親って本当にやれることなんか少なくって、なんか、やりなさいっていうのは簡単ですけど、本人の中でやりたいなと思ってないのに、強引にやらせてても、じゃあいい結果につながるかといったらそうでもないから、やればいい結果につながるわけじゃないし、なんか日々練習してることもね、基礎練習とかやってる時にただただその基
素練習を毎回のルーティンねってやってるのと、その動きを、基礎的な動きをマスターすることで、これをいかに試合でうまく活かせるかっていうことを一回一回考えながらやったりとか、あとは試合中もね、こういう今プレーをしてしまったけども、こういう風に切り替えたらより良いプレーになったんじゃないかっていう風に、もう考えて動いている子とやっぱり大きく差が開いてくることはもう間違いないじゃないですか、これはね。なのでやれば、じゃあその分スキルが高まるかというものでもないので、もちろんね、日々ちゃんと動いてないと体が動かなくなっちゃうことはもう間違いなくて、中学生だろうが高校生だろうが若くても、少しでも1日でも2日でもやっぱり怠れば、その分はやっぱり出てくるとは思うんですけど、そういう基礎的なスキルだけじゃなくって、やっぱり考え抜いてやっていくとか、あとはなんかすごく上手い子がいて、その子を追い抜きたいとか、あとはこの人と一緒に試合をしたいなとか、何かしらその本人の中で目標みたいなものが明確に出てくると、きっと変わる瞬間がね、あると思うので、親がねやれと言えばうまくいくというものでもないのでね、本当になんかもどかしいところですよね。なんか日々やらせればうまくなるものでもないから、やらせればいいわけでもない、本人の中のその投資に火をつけることの難しさだったりとか、刺激を与えることの難しさみたいなもの、本当になんか日々ね、もどかしく思うと思いますが、あときっと10日ほどですよね。少しでもね、何かそれが変わるきっかけをどこかで掴んで、で、ね、本人なりに何かしらこう掴んでくれたら嬉しいですよね。ちょっと応援しております。そして愛のクレジットカードの登録しないようにしてくださいね。本当に今ね、分かってる情報だけでしかお伝えできないのが非常にもどかしいんですが、詳しくまたね、分かり次第お伝えできたらなと思います。もうちょっと親切にしてほしいよね、海外のメーカーさん。いや、マイクロソフトもね、別にね、天下のマイクロソフトとも言えるほどでもなくなってきてるところあると思うんでね、もうちょっと日本のなんか親切ないいところも取り入れてくれたら嬉しいなと思います。期待しておこうと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭ヨシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025水田社交券 PTX のリンク載せさせていただいております。そして11月9日日曜日、佐賀県にて開催されます上立フッチー講演会、整えば人生は動く、こちらもね、チケットサイトを載せさせていただいておりますので、ぜひお申し込みをよろしくお願いします。それから笑顔のまさまささんのインスタグラム、載せさせていただいております。ぜひね、11月1日に、おどハローで、踊られます。笑顔のまさまささんとも交流していただけたらなと思いますので、ぜひインスタグラムのフォローよろしくお願いします。それから出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、アメゾン以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣野郎と映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。シェアなどもよろしくお願いします。そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。愛知県清須市清須にて開催となります。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。興味のある方はぜひ、ね、お声掛けいただければなと思います。時間帯については14時から16時30分から18時からとなっておりますが、チケットの時間帯完売になっている時間帯は、現在調整をさせていただいて入れる可能性もありますので、興味のある方はお声掛けいただければなと思います。よろしくお願いします。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中につけさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
もうじき70歳。本当にチャンスないのか。